ポイ捨てやめよう。きれいな街に。環境美化は身の回りから。市では、東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例により、市民事業者の皆さんと共に街の美化活動に取り組んでいます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。ポイ捨てなどの防止。タバコの吸い殻、チューインガムの紙かす、空き缶、ペットボトルの投げ捨てのほか、ペットの糞を放置するなどの行為を市内全域で禁止しています。路上喫煙の規制。路上で喫煙をする場合は、携帯灰皿の使用をお願いします。特に人通りの多い東久留米駅周辺は、終日路上喫煙禁止区域に指定しています。この区域での喫煙はご遠慮ください。同禁止区域は図の通りです。路面上に図の2種類のシールなどで表示しています。2種類の図があります。1つは路上喫煙禁止区域の地図です。もう1つは路面上に設置している路上喫煙禁止区域と歩きタバコポイ捨て禁止の2種類のシールの図です。図終わり。歩きタバコは危険です。絶対にやめましょう。詳しくは環境政策課、電話 470-7753 へ。都営住宅の入居者を募集します。募集の種類、対象。1、世帯向け、一般募集住宅。2、若年夫婦、子育て世帯向け、定期使用住宅。3、居室内で病死などがあった住宅。なお、1から3、それぞれに申し込み資格がありますので、詳細は募集案内をご確認ください。募集案内の配布期間、場所、土曜日曜日を除く5月6日木曜日から14日金曜日に、都市計画課、市役所5階、上野原ひばりが丘滝山の各連絡所、東部地域センター、都庁案内所、都内各市役所、町村役場、東京都住宅供給公社、都営住宅募集センター、同公社各窓口センターで。なお、5月8日土曜日、9日日曜日の2日間は、いずれも午前9時半から午後5時に、東京観光情報センター、都庁第一本庁舎1階北側でのみ配布します。なお、配布期間中は同公社ホームページからも取得できます。QR コードがあります。申し込みは5月19日水曜日までに必着。募集案内に同封の申し込み書、封筒に必要事項を記入の上、郵送を。詳しくは同公社募集センター、電話、03-3498-8894 5月6日木曜日から19日水曜日は 0570-010-810 へ土曜日曜日を除く。認知症介護者家族会を開催します。介護で疲れているのに相談できる人がいない。他の方はどうやって接しているのだろう。など、 認知症の方を介護するご家族の方、日々の不安や心配事などを気軽に話しに来ませんか？対象の地域を確認の上、担当の地域包括支援センターに申し込みをしてご参加ください。参加費、無料。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、茶菓子などの提供は中止しています。東部地域に居住の方。対象、上野原、新宝町、金山町、氷川台、大門町、東本町、新川町、浅間町、小山。日時、5月18日火曜日、午後1時15分から2時45分。会場、東部地域センター会議室に。申し込みと詳しくは、東部地域包括支援センター。電話、473-9996、または、428-7788へ。中部地域に居住の方。対象、本町、幸町、中央町、南沢、学園町、ひばりが丘団地、南町、前沢1から3丁目。日時、5月10日月曜日、午後1時15分から2時半。会場、中央町地区センター第一会議室。申し込みと詳しくは、中部地域包括支援センター、電話 470-8186、または451-5121へ。西部地域に居住の方。対象、前沢45丁目、滝山、伸び止め、八幡町、柳久保、弥生、下里。日時、5月24日月曜日、午後1時15分から2時半。会場、西部地域センター講習室に。申し込みと詳しくは、西部地域包括支援センター。電話、472-0661へ。日常生活での事故から高齢者と子どもの身を守ろう。東京消防庁管内では、日常生活での怪我などにより、年間約14万5千人、元年中が救急搬送されており、その半数以上が高齢者です。また、若い年代では、9歳以下が約1万2千人と多く、救急搬送されています。事故は同じような年齢で、同じような事故が繰り返し起きています。予防対策を知って、事故を未然に防ぎましょう。転ぶ事故を防ぐ。高齢者の事故の約8割が転ぶ事故で、大部分が家の中で発生しています。高齢者は年齢を重ねるごとに筋力、視力などの身体機能が低下していきます。つまずきや転びにより骨折などの怪我をすると、重症化しやすく寝たきりの生活につながることがあります。安心して動けるように部屋の中を整理整頓するとともに、階段では手すりにつかまり、無理のない姿勢でゆっくり動くように心がけましょう。窒息、誤飲を防ぐ。窒息や誤飲の事故では、 毎年乳幼児が約1000人、高齢者が約1600人、救急搬送されています。窒息や誤飲は重症化して生命に危険を及ぼす可能性が高い事故です。高齢者の場合、小さく切ったり、よく噛んでから飲み込みましょう。飲み物などを飲みながら食事をしましょう。子供の場合、乳幼児は6ヶ月頃からトイレットペーパーの芯を通る大きさのものなら、何でも口に入れて飲み込む危険性があります。特にボタン電池の誤飲は、消化管壁に潰瘍を作り、死に至る恐れがあります。飲み込めそうなものを手が届くところに置かないようにしましょう。食べ物は成長に応じた大きさや形状にして食べさせましょう。子供の目の高さで危険がないかをチェックしましょう。詳しくは東久留米消防署防災安全係、電話 471-0119 内線322へ。東京消防庁公式アプリのご案内。消防や救急の知りたい情報をいつでもどこでも手軽に入手できる安全安心情報ツールです。東京消防庁ホームページから取得できます。ぜひご利用ください。QR コードがあります。児童育成手当、新規申請の受付を開始します。児童育成手当は、5月申請分以降、3年度、2年中の所得を対象に審査を行います。児童育成手当、育成手当、障害手当の支給対象に該当する方で、これまで所得超過などにより、受給していない方のうち、新たに該当すると思われる方は、早めに申請してください。手当は、申請した月の翌月分から支給の対象となります。申請は随時受け付けていますが、申請が遅れた場合、遅れた月数分の手当が受けられませんので、5月中に、児童青少年課、市役所2階へ申請してください。支給対象、次の児童を扶養している方、育成手当、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月末日までの児童、父または母が死亡、父母が婚姻を解消、父または母が生死不明、父または母が1年以上息している、父または母に保護命令が発令されている、父または母が1年以上拘禁されている、母が婚姻によらず解体し、父に養育されていない、父または母に重度の障害がある、身体障害者手帳1、2級程度。障害手当、次のいずれかに該当する20歳未満の児童。身体障害者手帳1、2級程度。愛の手帳1から3度。脳性麻痺または進行性筋萎縮症。支給金額、育成手当は、月額13,500円、障害手当は月額15,500円。なお、いずれも児童一人当たりの金額。必要書類、1、銀行口座のわかるもの。2、請求者及び児童の戸籍謄本。障害手当のみ申請の場合は不要。なお、受給要件によっては、他の書類が必要になりますので、児童青少年課、 女性支援係、電話 470-7736 へ問い合わせてください。なお、現在受給中の方は、6月中に現況届を郵送しますので、必ず提出してください。詳しくは、同係へ。表です。3年度2年分児童育成手当所得制限限度額表。扶養親族等の人数、限度額の順に読みます。扶養親族の人数、0人、限度額、360万4000円未満、1人、398万4000円未満、2人、436万4000円未満、3人、474万4000円未満、4人、512万4000円未満、5人、550万4000円未満、5人以降1人マスごとに加算する金額、38万円。表終わり。児童扶養手当を振り込みます。3年3月から4月分の児童扶養手当を5月12日水曜日に指定預金口座に振り込みます。利用金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは、児童青少年課、女性支援係、電話 470-7736 へ。東久留米市児童発達支援センター、若草学園、3年度入園児を募集します。対象、心身に障害や発達に遅れを有する就学前、6歳未満の児童。募集人数、若干名。申し込みは5月6日木曜日から13日木曜日に、所定の入園申請書、若草学園で配布に必要事項を記入の上、同学園へ。なお、選考審査により入園の可否を決定します。詳しくは同学園。電話 467-3275 へ。